今日の学びをクイズで始めましょう。聖書によるクリスチャンは望みを持っている人々です。いろんな望みがありますね。例えば、イエス様は3日目に死者の中から蘇られましたから、クリスチャンには生ける望みがありますけど。でもね、クリスチャン望みの中ではね、一つは祝福された望みという呼ばれている望みがありますけど、それを知っている人はいますか？ワート先生と奥さんダメです、ね。祝福された望みを知っている人はいますか？テトスの2章の13節見ましょう。385ページです。第1テモテ、第2テモテの後、ヘブル人の手紙の前、テトスの2章の13節。祝福された望み、すなわち大いなる神であり、私たちの救い主であるキリストイエスの栄光ある現れを待ち望むようにと教え諭したからです。祝福された望みはキリストの再臨です。キリストの再臨です。それはクリスチャンの祝福された望みです。聖書の中にはキリストの再臨を教える箇所がたくさんありますけど、二つだけ見ましょう。ヨハネの福音書の14章。ヨハネの福音書14章。1節から3節までです。あなた方は心を騒がしてはなりません。神を信じ、また私を信じなさい。私の父の家には住まいがたくさんあります。もしなかったらあなた方に言っておいたでしょう。あなた方のために私は場所を備えに行くのです。今、イエス様は天国でそうしています。私たち一人一人の住まいを備えています。ここです。私が行って、あなた方に場所を備えたら、次の言葉一緒に読んでください。また来て、を私の元に向かいます。私のいるところにあなた方をおらせるためです。また来て、また来て。I will come again! と英語の聖書に書いてありますね。そして使徒の働きの1章、9節から。復活の後で、ここでイエス様は弟子たちと話してますけど、使徒の働きの1章の9節に、こう言ってからイエスは彼らが見ている間に、挙げられて、雲に包まれて見えなくなられた。天国に帰りました。イエスが登って行かれるとき、弟子たちは天を見つめていた。すると見よ、白い衣を着た人が二人、見つかりですね。彼らのそばに立っていた。そしてこう言った。ガリラヤの人たち、なぜ天を見上げて立っているのですか。じゃあ、ここから一緒に読んでください。どうぞ。あなた方を天に上げられたこのイエスは、天に昇って行かれるのをあなた方が見たと同じありさまで、またおいでになります。またおいでになります。聖書は、キリストの再臨を、教えてます。さっき私たちが歌った賛美は全部再臨についての賛美でありましたね。今日の、学びの箇所を見る前に、マタイの、それをマタイの24章にありますけど、マタイの24章の3節を見ましょう。マタイ24の3。イエスがオリブ山で座っておられると、弟子たちは密かに身元に来ていった。お話しください。いつそのようなことが起こるでしょう。あなたの来られる時や世の終わりにはどんな前兆があるでしょうと書いてあります。弟子たちは二つのことを知りたかった。今までイエス様はね、この後に こういうことが起こりますってさーんと話しました。弟子たちはね、じゃあそのこといつ起こりますかと知りたかったんです。そして第二弟子たちは、じゃあキリストがまた来られる時の前兆、ね、そういう出来事の前の印って言いますかを知りたかったんですよ。4節から31節までイエス様は弟子たちの2番目の質問に答えてくださいました。ご自分がまた来られる時に世の状態を 説明してくださいませ。例えば 6節7節見てください。また戦争のことや戦争の噂を聞くでしょうが、気をつけて慌てないようにしなさい。これらは必ず起こることです。しかし終わりが来たのではありません。民族は民族に、国は国に敵対して立ち上がり、方々に飢饉と地震が起こります。そしてあとずっといろんな前兆がこういう説明されています。そして32節から、今日私たちが学ぶ箇所、32節から、イエス様は弟子たちの最初の質問に答えてくださいます。このことがいつ起こるか、ね、という質問に答えてくださいます。そして例え話をとしてその質問に答えてくださいました。32節、イチジクの木から例えを学びなさい。枝が柔らかになって葉が出てくると夏の近いことがわかります。そのようにこれらのことのすべてを見たら、あなた方は人の子が戸口まで近づいていると知りなさい。まことにあなた方に告げます、これらのことが全部起こってしまうまではこの時代は過ぎ去りませんと書いてあります。じゃあ二つの質問の答えを考えましょう。まずこのイチジクの木は何を表していますか。そして二番、このようなことが全部終わるまでという終わらない時代はどの時代ですか。この二つの質問です。まずイチジクの木は何を表していますか。この説明をよく聞いてください。イチジクの木は、イチジクの木を表しています。そうです。それは説明です。イチジクの木です。ある学者たちは、このイチジクの木はイスラエルを表していると教えています。しかし、聖書の中でイスラエルを表している木は、イチジクの木ではありません。オリーブ木です。オリーブ木ですよ。だから33節の説明は簡単です。キリストは、イチジクの木の葉が出てくるときに私たちは、あ、すぐ夏ですと、わかるように、わかると同じように、4節から31節に書いてあることが起こり始まると、キリストの再臨が近いとわかります。簡単です。わかりました?わかってるなんてこうしてください。ね。じゃあ、これらのことが全部起こってしまうまでは、この時代は過ぎ去りませんという。この時代は何の時代ですか?ある学者たちが教える非常に面白い説明がありますけど、彼らによると、イチジクの木はイスラエルです。そして時代は、時間の時期ではありません。ある時代の人々のことです。どの時代ですか?1948年にイスラエルは国として認められました、国連に。ね。ある学者たちはね、その年に、1948年に生まれたユダヤ人たちは、ここでイエス様が言っておられる時代の人々のことですと。最後まで聞いてくださいね。つまり、1948年に生まれた最後のユダヤ人が死ぬ前に、ここに書いてあることは全部もう終わってしまいます。で今、1948年に生まれたユダヤ人はもう71歳ですから、だんだん近づいてきましたね。ただ、聖書の中にはこの説明を証明する箇所は一つもありません。学者の推測ですよ。だからそれも忘れてください。ただ面白いから、皆さんに教えたかったんですよ。だから説明をしますから聞いてください。時代、イエス様が言っておられる時代は、4節から31節まで、このことが起こる時代です。OK? ね、前にもこれを教えてますけど、まだこれを十分に理解してないクリスチャンがいますけど、キリストの再臨には2つの部分があります。まず、空中再臨という再臨が、聖書の中で教えられています。 これを第一テサロニケの4章、13節や18節その中で読むとできます。キリストは空中に現れます。そして全てのクリスチャンは引き上げられてキリストと共に天国に行きます、ね、これ空中再臨、どうぞ空中再臨って言いますね。これ第一部です。そしてこの後にね、大いなる観難と呼ばれている7年間の時期があります。この時期の説明は、黙示録の6章から18節までに書いてあります。大いなる観難という、困難という時代であります。その7年の終わりに、イエス様はまた来られます。今度、地上まで来られるから、これは地上再臨と呼ばれています。どうぞ。地上再臨。はい。いい生徒たちですね。ね。これは黙示録の19章の中で説明されています。OK?、ね、だから、32節から34節までの説明は本当に簡単な説明です、ね。4節から31節まで、そこに書いてあることは、これはキリストの空中再臨と地上再臨の間に起こることです。OK?もう一回言った方がいいですか？わかりました？こうしてください。OK。だから、このことを4節から31節まで、これ全部起こるまで、地上再臨が起こりません。だから、ちょうどね、イチジクの木の葉が出てくるときに夏が近いとわかると同じように、4節から31節までのことが起こるようになったら、私たちはキリストの地上再臨が近いとわかります。その説明です。ね、そして35節にキリストの宣言がありますけど、この天使は滅び去ります。しかし、私の言葉は決して滅びることがありません。すなわち、ここで私が言ったことは絶対に起こります。という意味です。じゃあ、ここから36節から32節までを見て、キリストの再臨についての2つの真理を学びましょう。まず1番、誰もイエス様の再臨がいつ起こるか知りませんよ。誰もわかりません。イエス様の再臨がいつ起こるか。もちろん私たちの前書を見て、ああ、もう近い近いと分かれていきます。何年、何月、何日、何時に、ね、イエス様が来られるか、誰も知りませんよ。なのに、今まで多くの人々は、それをもう予言してますよ。ハロード・キャンピングは2011年5月21日に来ると言ったけど来なかった。ロナルド・ワインランという人は、2011年9月29日に来ると言って来なかったから、2012年5月27日に帰ったけど来なかったから、2013年5月18日に帰りました。でも来なかった。ジェレミー・マイヤーズは2014年3月5月5日に来ると言ったけど来なかった。マーク・ブリッツという人は2015年9月28日に来ると言ったけど来なかった。そしてね、エホバの証人は、ね、一回だけじゃなくて、二回だけじゃなくて、三回だけじゃなくて、四回だけじゃなくて、五回だけじゃなくて、六回だけじゃなくて、七回だけじゃなくて、八回だけじゃなくて、九回も今までキリストはこの時に来ると言ってますよ。1874年、1878年、1881年、1910年、1914年、1918年、1925年、1957年の4月の16日と23日の間に、1975年、1984年に彼らはイエス様がまた来ると予言してますよ。これ面白いですよ。1914年に帰ってこなかったとき、彼は、いや、帰ってきたよ。ただ帰ってきたのは、イエス様の霊だけだったので、目に見えない再臨でした。ね。バカバカしていた。はっきり言って。ね。だからね、皆さん、もしある牧師、ある学者はね、私もうわかった。 いつイエス様が帰ってくるか分かってます。もうなるべく早く彼からできるだけ遠いところに行ってくださいね。彼は偽りの教師です。第一テトのね、五章の二節によるイエス様は夜中の盗人のように来ると書いてあります。皆さん、あなたの家に盗人が入ったことありますか？誰か。あ、ありどめしまい。あ、そうですか。なんか取られました？え、なんて言った？何も取れなかったんですか。八幡に住んでるとき、泥棒は2回うちに入りましたね。でも、何も取られま、1回、教会の献金は取られました。そうです。まあ、わずかでしたけど。まあ、これはバカバカしい質問ですけど、泥棒はね、家に入る前に、私たちに知らせますか？想像してくださいね。ピンポーン。そしてドアに出たら、そこに一人の男性が立ってまして、おはようございます。私は泥棒です。今晩朝の3時にお宅に入りますので、よろしくお願いしますっていう。こんなことあるんですか、皆さん。ね、泥棒がいつ来るか誰もわかりません。同じように、イエス様の再臨がいつ起こるか、誰も。知りませんよ。二番目は、イエス様の再臨は突然起こります。突然起こります。37節から見てください。人の子が来るのはちょうどノアの日のようだからです。洪水前の日々はノアが箱舟に入るその日まで人々は飲んだり食べたり寝たったり嫁いだりしていました。そして洪水が来てすべてのものをさらってしまうまで彼らは分からなかったのです。人の子が来るのもその通りです。その時、畑に二人いると一人は取られ一人は残されます。二人の女が、薄を引いていると一人は取られ、一人は残されます。とこういう書いてあります。三つの例を挙げとして、イエス様は、再臨が突然起こると教えてくださいました。まず、ノアの時代の洪水の、例話がありますね。聖書によると、箱舟を作りながら、ノアは多くの人々に警告しました。ね、大洪水が来ます。今までなかったような大雨が、ありますよ。ただね、漱石の二章の六節によると、霧が地から立ち上り、土地の全面を潤していたから、洪水まで一度も雨が降ってないかもしれません。水は下から、冬来てました。だからノアはね、今までなかったような、こういう大雨が来ますよ、皆さん。雨って、わかる？雨って何ですかって。そういうふうにお互いに聞いたかもしれませんよ。ね、そして想像してください。結婚式があって皆さん披露宴に集まってます。食べたり飲んだりね、してます。突然ね、何かこういう屋根に当たっているなんか音がしますね。そして皆さん、なんだろう。そしてみんなは外に行って、そして水です。天から、水が落ちてます、ね。もしかしたら彼らは、ノアの言葉が分かって、箱舟まで走って、ドアを叩いて、開けてくれ中に入れてくれって言ったかもしれませんけど、もう遅すぎたんですよ。ね、ノアの、キリストの再臨は同じように、ね、誰も分からない時に起こります。二番目の例話は、畑で働いている二人です。ルカの17章36節によると、この二人は男性でした。ね、想像できますか？この二人は仲がいい、仲のいい友達だったかもしれませんね。一緒にという働きながら週末の予定を話してますね。ね、俺は釣りに行くけどね、お前は何をしますか？ね、そして待つけど、返事がないです。ね、そして、周りを見ると、それほど突然でありますよ。3番目の令和は、嘘を引いている2人の女性です。 同じように想像してください。この二人の女はね、子供が同じ学校に行っていると想像してください。そして子供の成績を話してますね。よくお母さんたちがこういうくらいだった話でしょうね。そしてね、一人はね、うちの子の、数学の成績はとても良かったよ。あなたの息子はどうだったか、ね、そして待ちますけど、返事がないから、もういないんです。この三つの例は私たちにこのことを教えます。キリストの再臨は、このぐらいの時間に起こりますよ、ね。突然です。じゃあ私たちは、キリストの再臨はいつ起こるかわからない。そしてそれ突然起こるとわかっているから何をすべきですか ?42 節。だから、目を覚まして言いなさい。あなた方は自分の主がいつ来られるか知らないからです。44節。だからあなた方も用心して言いなさい。なぜなら人の子は思いがけない時に来るのですからと書いてあります。ここから注意深く聞いてください。いいですか?24章に私たちはキリストの再臨の前兆を見ることができます。しかし、聞いてますか?こうしてください。ね、これはキリストの再臨の2部。地上再臨の前の前兆です。今まで皆さんそれは一部の前の前兆であると思ってたかもしれませんけど違います。後で説明しますけど。ね。これ二部、地上再臨の前の前兆であります。一部、空中再臨の前の前兆がありません。ありません。一つも。ね、だからこれはどういうことになるかわかりますか?それはキリストの再臨一部が今日起こるかもしれないという意味です。キャンプが中止になるかもしれません。行く人がいないから。だからね、厳しい質問をしますけど、もしキリストが今日帰ってこられたら準備ができてますか ?Are you ready? 英語は ready という言葉を使って、be ready! と書いてありますね。まだ神様に告白してない罪が心にありますか?イエス様に会う準備ができてますか?何かの決心をするように導かれてますけど、まだその決心をしてない準備ができてますか?キリストのうちに留まっていなさい。それはキリストが現れるとき、私たちが信頼を持ち、その来臨のときに見舞いで恥じいるということのないためです。ヨハネの第一、二章の二十八節です。ヨハネ第一、二章の二十八節です。もしキリストが今日帰ってこられたら、ね、もし今日神様の前に立たなければならなかったら、自信を持って神様の御前に立つことができますか?あるいは、恥じりいて神様の前に立つことになりますか?いかがでしょうか?ある学校の先生は生徒たちに私は旅行に行きます、ね、帰るときにその机が一番をきちんとされている生徒に素晴らしいプレゼントをあげますと約束しました。ただ先生は何日に帰ってくるかって言わなかった。生徒たちはみんなそのプレゼントをもらいたかった。しかし生徒の中にはね、いつも机が物が散らかってるという一人の女の子がいました。いつもそうでした、ね。他の生徒は彼女にもう諦めなさいね。あなたの机はいつももう物が散らかってますよ。無理ですよと。そして彼女は、じゃあ今から毎週月曜日にきれいにしますと答えました。他の生徒は、じゃあ先生が金曜日に帰ってきたらどうしますか?じゃあ毎朝きれいにします。他の生徒は、じゃあ先生が午後に帰ってきたらどうしますか?そして2、3分彼女は黙ってました。そして、あ、わかった。ずっときれいにしておきます。と答えたそうですよ。皆さん、私たちはキリストがいつ帰ってこられるかわかりません。今日かもしれませんよ。ね、だから私たちには告白すべき罪があれば、すべき決心があれば、今日それをしましょう。私たちの生活をずっときれいにしておきましょう。